未来ある川崎プレゼンツ
川崎ショータイム小杉スイッチオン。
2月26日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。さあ今週もやってまいりました。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫ります。笑いあり涙あり、ツッコミどころも神どころも満載なバラエティートークでお届けするコミュニティ情報番組、未来ある川崎プレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間です。本日のメインパーソナリティは、川崎生まれ川崎育ち、自称夢めが崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべりさんとゆうゆうです。そしてと言いたいところなんですが、本日はですね、先々週もそうだったんですけれども、私ゆうゆうのみパーソナリティおりまして、もう一人のパーソナリティの DJ けいこは、別のお座敷がまさに今、進行中ということでお休みいただいております。そして研修生ふわりちゃんも大学のねゼミが忙しいということでお休みでございますよ。プロデューサーのしちゅうさんもね別の場所で見守ってくださっておりますということなので、今日またね私一人なんですね。先々週も覚えてるリスナーさんたち、もう大変だったでしょ、バタバタバタバタさ、なんかやれ、あのイヤホンはこうつけますとか、ここで音量調整しますとかね、あの放送始まってからやったじゃないね、大変で大変そうだったでしょ、ゆうゆうあの日ね。今日はですね、皆さんご協力的で大変、もうすでにお耳は揃っておりますね、皆さん大丈夫ですね、ありがとうございます。ということで、本日はですね、実は、ゲスト様はお招きせずにお便りでトークをお届けするんでございますが、スタジオにはコーナーゲストの方がねいらしているので、まずはご紹介しましょうか。まず本日の、進行はリスナーさんとお便りでトーク、お便りテーマはねえ聞いて最近あったこんなことということで お送りしてまいります。ほぼ月に一度のお楽しみ、お便りでトーク。テーマを設けてリスナーの皆様からお便りを募集し、共通のテーマを通じてパーソナリティとリスナーさんとでおしゃべり気分で盛り上がる大人気企画でございます。本日のテーマはねえ聞いて最近あったこんなことということで、これテーマ決まっているようで決まってないでございます。本当に自由なテーマですので、誰かに聞いてほしい最近あったこんなことあんなこと、いろいろなエピソード何でもお送りください。告知なんかも大歓迎ですからね。皆様からのお便りお待ちしています。そしていつもの通り未来ある川崎のコーナーや安全安心防災情報もお届けしてまいりまして、今日はそのまず未来ある川崎のコーナーには松本真由美さんお越しくださってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。松本さんは、8月28日昨年のですね、8月の474回放送にも、ご出演くださいまして、本日2回目ということで、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。そして、今日の安全安心一問一答、そして今日の1分防災をですね、本日は中原警察署の方が、ご紹介くださるということでご紹介させていただきましょう。まずは、中原警察署警備課長横山慎二郎さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして、同じく中原警察署交通課交通総務係巡査部長西野園彩さん、
はい、よろしくお願いいたします。
西野園さんは、はい、昨年9月4日の475回放送にご出演いただいておりまして、その時もね、制服を着て、はい、安全安心のコーナーいろいろ情報発信してくださいましたが、はい、ありがとうございます。今回もびっしりとあの制服を着てきてくださいました、
はい、半年以上ぶりになります。
はい、もう頼りにしております。よろしくお願いいたします。
身が、
ね、引き締まる思いですね。はい、ということで今日はこの、コーナーゲストのお三方がですね、なんと番組最後まで残って、皆さんのリスナーさんのお便りを一緒にフリートークしてくださるということなので、今日はこの4人がスイッチオンファミリーですからね、皆さんよろしくお願いしますね。
よろしくお願いします、
は
い、
本当にありがとうございます。はい、ということで今日はあのこんなバラエティに富んだ、あの普段なかなかね、ね聞いてっていうテーマにはぴったりなんじゃない、リスナーさんいろんな人に話を聞いていただきましょうよ。ぜひこのね聞いてのテーマに合わせてお便りをお待ちしております。お便りはパソコンやスマホ マホから小杉スイッチ音で検索。今日についてはぜひ番組の公式 LINE アカウントを友達追加してトーク画面に送信してください。番組ウェブサイトのトップページにリンク貼っております。また番組公式 X へのリプライ、ハッシュタグすべてカタカナで小杉スイッチオンでポスト、Facebook ページのコメントもチェックしておりますので皆様ぜひどしどしお寄せくださいませ。さてさて今日これからの川崎市中原区のお天気なんですが、そうそうお天気お天気お天気ちょっと待ってください。はい、お天気ですね。本当ついに3日前まではポカポカで暖かくて、昨日寒の戻りだったんでしょうか、そこやはり冬らしく寒くなりましたが、今朝夜遅くまで降っていた雨も朝には上がりまして、今現在気温13度ぐらいかな、13度。この後も緩やかに、気温下がりますが、明日どうやらまた暖かいようですので、そこまで夜冷え込まないかもしれない。雨はもしかしたら雲が厚い時間に降るかもしれませんけれども、今のところ心配はなさそうです。またしばらくお天気が悪い日が続くというような情報もありますのでね、この冬季節の変わり目のお天気、皆様今後の天気予報も気になさってください。川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしています。川崎に住まうあなたが、
私な、
そうあなたが主役の未来ある川崎プレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオン、およそ1時間最後までどうぞお付き合いください。この番組は子どもたちの未来がより良くあるために今できること、未来ある川崎他各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM へスイッチオン。
野口吉、
こんな喉の口まだ酔いの口、クリエイティブの地産地消、野口吉。
詳しくは野口吉で検索。
79.1MHz 川崎 FM の電波から、また FM プラプラでも生放送。小杉スイッチをホームページにあるアーカイブで聞いてくださっているあなたもいつもありがとうございます。武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国にまた世界にまで発信しております。未来ある川崎プレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオン、本日のお相手は自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうです。さあ今日は、2月26日、2月最後の放送ですね。小杉スイッチオンとしてはこれで499回目の放送ということは、皆様来週は何回目の放送だと思いますか、横山さん。
500回。
ありがとうございます。そうなんです、リスナーの皆様、以前にもね お知らせしましたが、来週3月5日は小杉スイッチオン記念すべき第500回の放送でございます。ありがとうございます。500回なんですよね。2016年に始まった番組ですから、放送としては今もう11年目に入っているんですよね。そうで、だいたい1年で50回ずつぐらい放送回を重ねまして、途中コロナ禍でお休みだった3ヶ月ほどもあるんですけれども、まあ、年度内に切りよく500回を迎えるということでね。いやー、500回何か続けたことありますか？ね、500回って結構
大変ですよね。
縄跳び飛ぶんだって500回はね、相当な500回になりますしね。そう、そんなことをね続けているこの小杉スイッチオンでございますが、今日私ゆうゆうがここのスタジオ座っております。もう一人のパーソナリティは DJ けいこですけれども、以前には他の、パーソナリティがスイッチオンファミリーとして番組お相手をしていた時期もありますので、もしかしたら来週はそのあの例のスイッチオンファミリーがですね、番組に久しぶりに登場してくれるかもしれません。さあ誰でしょうね、皆さん楽しみにしていてくださいね。もちろん私ゆうゆうと DJ ケイコも出演をさせていただきますからね、皆さんぜひ500回放送楽しみにしていてください。そして、今日はお休みですけれども、 番組に、2年半ぐらい前からからかな、関わってくれていた研修生ふわりこと、森本ふわりちゃんが大学次4年生に春からなりますけれども、まあ、就活とかね授業のいろいろな関係がありまして、今年度最終放送3月26日の放送をもって研修生を卒業するということをねご本人が決めまして、その3月26日はふわりちゃんの卒業記念放送もね、考えておりますから、ぜひぜひ皆さんふわりファンの皆さんはふわりちゃんのね、門出を温かく見守ってくださいね。スタジオの観覧も待ってますし、お便りもいっぱいお寄せいただけたら嬉しい。ふわりちゃんの門出をみんなでお祝いしましょうよ。ふわりちゃんに会ったことは、松本さんは前回のご出演の時にいましたよね。確かね、いました、いました。はい、あのふわりがね卒業なんですよ。寂しいんです。そう、あれ西野園さんは、
私前回の時はいらっしゃらなかった
のかな。たまにねお休みをねすることが あのありましたのでね。そうかそうか、じゃあのその時はあの1ヶ月後の放送ですけど、あ、ふわりちゃん卒業なんだなということでちょっと思いを馳せていただければと思いますので、うん、
はい、放送必ず
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。さあということで、番組のね来週と1ヶ月後と放送、ぜひ皆さんリスイッチオンリスナーの皆さんは必ずチェックをお願いいたします。そしてそして本日の放送はリスナーさんとお便りでトーク、トークテーマはねえ聞いて最近あったこんなことなんですけれど、あのミライアル川崎のコーナーでこの後お話しくださいます、はい、松本さんは前回ご出演くださった際もこのお便りでトークのコーナーにたまたま、はい、当たりまして、
そうですね、
そして前回のトークテーマも確か最近どうっていう、
そうですね、
テーマだったんですね。はい、これは本当たまたまなんです、申し訳ありません。普段はというか、あのもっとね例えばあの秋の美味しい食べ物とか、はい、あの逆にこう悲しかった出来事とかね、ワクワクしたこととかいろいろもっと具体的なテーマあるんですけど、
はい、
ちょっとあのたまたますいませんね、こういう
テーマ、ね、大丈夫です、
大丈夫です か
です
。前回はなんかあの朝ドラを見るのにハマってるってことだったんですけども、ね、
はい、
今日もちょっと無茶振りしてみようかな。最近なんかこんなことあったんだみたいな、なんか雑談でいいんですけど、あります？
そうですね、先週2、3週間前に、
はい、
子供うち草にいるんですけど、はい、一番下が溶連菌にかかったんですね、
はい、あらららららら、
その1週間後ぐらいに、はい、今度その子がインフルにかかったんですね、
はい、
で2日後ぐらいに一番上がインフルにかかって、
あららら
また2、3日後に今度真ん中がインフルにかかって、
無事かと思いきや、
で私も主人もインフルにかからなかったんですよ。
お
でもこの先週末はもう本当ずっとみんな引きこもってたので、は
い、
であの教場にハマってい
て、あ今度はまたドラマ、私のドラマ出てきた木村拓哉さんの、
はい、なんかご縁なのかと思いました。
そうですね、
の方がも一緒だったので
ちょ
っとワクワクし
ちゃって今回木村拓哉ばりの名台詞が出るのかどうか
というところですが、でもずっとなんかもう教場のドラマ再放送やってたのをずっと言ってみて、はいはい、あと 先週ぐらいになんかあのやってましたよね、
やってましたね、はい、
それを見て、はい、もうみんなでずっと見て子供が教場ごっこみたいなことを始めて、渋
いですね、いいですね、
なんかもうすごいそれで盛り上がっていてハマっていたので、もう今日はちょっとあの警察官さんご一緒で光栄でした。
お家に帰ったら本物の
自慢します
っていう風にね、自慢します大変でしたね、それにしてもね。
そうなんです、
お子さんいるとねなかなか逃れられないのかもしれないですね。
でも治りが早かったんですよ、ね、
あよかったよかった、
1日2日でパタッと良くなって、そっから元気でお願いだから学校行ってって言わなくなった感じだったんですけど、
ダメなんですもんね、
期間が決まってるので、うん、もうじーっと平日の昼間に子供が全員揃ってたりとか思ったんですけど、
またそれでお母さんもやること増えちゃってね。
そうですね、で土日私が体調を崩したりとかで、
お疲れ様でした
けど、はい、まあ元気がない
よ、よかった復活したということで大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
はい、はいはい、ね、皆さんもあの体調お気をつけてください。さあではここで1曲リクエスト曲をねお届けしたいと思いますが、今日は番組初登場の中原警察署横山慎二郎さんにリクエスト曲をお持ちいただきましたが、どうしてこの曲を選んでいただいたんでしょう。
あ、そうですね、もともとケツメイシが大好きで、
はい、
まあその中でもこの仲間という曲はですね、警察官になってから出た曲なんですけど、はい、 まあ、ちょっと同期生だったり時の同僚とか、まあ、そういったお世話になった人をまあ思い浮かべて、ね、とても思い出のある曲になります。
はい、ありがとうございます。それでは改めてご紹介いたしましょう、本日のゲスト中原警察署横山慎二郎さんからのリクエスト曲です。ケツメイシで仲間。こんにちは、未来ある川崎です。未来ある川崎は子どもたちの未来がより良くあるために今できることを目的に様々な社会問題をまず知ること、伝えることを市民の女性たちの声から発信している団体です。このコーナーではそれぞれのメンバーの思いや自身の活動についてをリレートーク形式でつないでいきます。はい、ありがとうございます。さあ今週もこのコーナー始まりました。未来ある川崎のコーナーです。本日は冒頭でもねご紹介いたしました、8月28日の第474回放送にもご登場いただきました、はい、松本真由美さんにご登場いただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はじゃあどんなねお話をしていただけるのかということで、ではぜひもう振っちゃおうぜひ皆さんへメッセージをお願いします。
はい、前回出演させていただいた時は、はい、あのメディカルアロマセラピストということでアロマのお話や思いなどをちょっとお話しさせていただきました、はい、
ちょうどあのアロマ持ってきてもくださったんですよね。
そうですね、ね、はい、そうですね、はい、で今回は本職の看護師としての経験談をちょっとお話しさせていただこうかなと思っています。
看護師さんがね本業でいらっしゃいますからね。
はい、現在は眼科のクリニックに勤務していますが、以前は大学病院や総合病院で手術室のナースとして働いてました。はい、でたくさんの患者さんを見てきたんですけれども、うん、その中であのもう少し早く受診していればこんなに大変な手術にならなくて済んだのにっていう方を何人も見てきました。
そうですか。
はい、胸がもう本当メロンのようなサイズになってしまった乳がんの方だったりですとか、卵巣が3キロにまで大きくなってしまった方などいらっしゃいました。で卵巣のサイズっていうのは片側がだいたい 2,3 センチぐらい、親指の頭ぐらいのサイズなんですけれども、それが3キロっていう大きさなので、本当赤ちゃん1人分っていう感じですかね。
本当ですね。
はい、もう妊婦さんみたいでした。だからお腹がポコッと、
あ、大きくなった。そんなに大きくなるまでなんか持っている方が辛かったでしょうね。
そうですね、なんか先生の話によりますと、はい、早いうちになんかちょっと変だなっていう異変に気づいていたそうなんですけれども、あ、まあ大丈夫かなみたいな感じで放置していたら それがだんだん大きくなって、はい、今度は逆に怖くなっちゃって病院に行くのが怖い、何か言われて診断されるのが怖いみたいな感じで怖くて行かれなくなってしまったっていう方がやっぱり多いんですね。
なるほど、はい、でも気持ちは分かる気がしなくもないな。分からなくはないですよね。
はい、もっと早いうちに受診していれば、まあ、それこそ手術時間が短かったり、はい、出血も少なかったり体の負担が少なく済んだかもしれないんですけれども、はい、やっぱりね大きくなってしまうとそれだけリスクがどんどん上がってしまうっていうところですね。はい、で病状が進んでしまうとやっぱりその分通院だったり検査が増えたり、あと治療内容によっては高額な費用がかかってしまったりと、さまざまな面で負担が増える可能性がありますので、うんうん、やはり体調に異変を感じたら受診をしていただきたいなと思います。はい、で実際に私の妹が8年前に子宮頸がんになって大きな手術を受けたんですね。
そうでしたか。
はい、まだ30代なんですけど、はい、その時はね30代だったんですけど、うん、検診はちゃんと受けてたんですけど、はい、その年はなんかポリープ指摘されて、まあ、それ良性かなっていうことでそのまま終わってたんですけど、その後に不正出血があって、はい、ちょっとやっぱりおかしいなと思って受診したら子宮頸がんということで診断を受けました。はいはい、でまあ、幸い転移はなくて現在も再発もなくとても、
よかった、
はい、もうすごく元気に
仕事しながら、
はい、生活してます、うんうん、やっぱりそういう家族の経験があったからこその、うん、その検診とか受診の大切さっていうのがすごく、はい、実感しているところです、うんうんうん、はい、 なのであのこう会社とかでね健康診断を受けるかと思います、はい、で検診で要検査っていうところでね指摘された時は、はい、あのできるだけ先延ばしにしないで医療機関を受診していただいて病気の早期発見早期治療につなげていただきたいなと思います。
はい、これちょっと身につまされるというか私ねちょっと実は心当たりあるからは、ね、これちょっと行かなきゃなって思いました、はい、同じ女性として西野園さんいかがですか。
そうですね、私もあのチョコレート農法っていう診断を以前受けたことがあって、はい、手術するまでには至らなかったんですけれども、うん、やっぱり薬を飲んで、うん、あの症状が悪化しないようにということで薬は継続してますね、
はい、ちゃんと受診されたんですね。じゃあ診断のあ
っそうです、ね、やっぱり、ね、あの痛みがどうしてもあったのでこれはちょっと行かなきゃなっていうことで病院に、やっぱりちょっと痛みが出るまではちょっとおかしいなぐらいにしかやっぱり思ってなかったので、まあ、ようやく痛みが出てから通院したんですけど、まあ、もっと早く行っとけばよかったかなっていうのは思います ね、
ね本当このいつ以降あどうしようどうしようって思ってる間にね、うん、どんどん進行するということでしょうから。
そうですね、
はい、もう本当に、はい、まさにあの先延ばしにはせず。
そうですね、はいはい、まあ、行くタイミングってなかなか難しかったりする時もあるんですよ ね、 なんかいつもと同じ痛みだからとかあるかと思うんですけど、うん、やっぱりちょっとこういつもよりなんか長く痛みが続くなとか薬飲んでもなんか変わらないなとか、そういうところそういう時があればあのぜひね早めに医療機関受診していただいて、まあ、何もなければそれでいいことですし、
そうなんですよね、
早めに分かればその分早めの対処ができますので、はい、ぜひあの早めに行っていただけるといいなと思います。
ありがとうございます。はい、これきっと未来ある川崎の活動にもつながることですよね。
そうですね、医療のエコ活動ですとか、はい、そういったところで未来あるの活動にはありますので、はい、まあ、早めに受診をしてもうあの大きな、ね、手術とかする前に薬を飲むだけとか、うん、そういうふうにしていけばあの患者さん自身の負担も減りますし、はい、医療者側の負担もその分減りますので、うん、 そうそう、はい、そういったところでぜひ早期発見早期治療っていうところを意識していただけるといいなと思います。
はい、ありがとうございました、はい、すごく貴重な現場の看護師さんからの経験談でございますから、はい、はい、今はね同じ女性としてというふうに西野園さんに振らせていただきましたけど、もちろん男性働き盛りの世代の男性の方も体の健康ね不調を見つけたらぜひ受診をお願いいたしますね。はい、老いも若きも関係なくですよ、皆さんぜひ心当たりある方ねちょっと気にかけてみてください。はい、それでは、最後のご挨拶お願いします。
はい、未来ある川崎は一緒に活動したいメンバーを募集しています。ぜひ応援してください。以上、未来ある川崎がお送りしました。
さあ、時刻は午後2時24分になりました。いや、今日は考えてみたらこのスタジオ内、看護師さんと警察官とアイドルがねプロフェッショナルたちがいっぱいいるわけですから、はい、なんかいいですね、こういう専門的な会もね素晴らしいですね。さあ、この後も、専門的な立場からいろいろお話を、教えていただきましょう。いつもでしたらここで今日の安全一問一答パフパフパフということで、安全や防犯にまつわる丸×クイズを一問お出ししているところなんですが、今日は、せっかく警察署の方がお見えですから、警察官の方にですね、今皆さんに知ってほしい様々な情報をお届けいただこうと思います。さあ、まずは、中原警察署警備課長でいらっしゃいます横山慎二郎さんにお話をお伺いしたいと思います。横山さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それではまず皆さんの自己紹介とですね、今日どういったことをお話しいただけるかを、ご説明お願いいたします。
はい、川崎 FM をお聞きの皆様こんにちは。
こんにちは、
中原警察署警備課長の横山と申します。今日は地震に対する備えについてお話をさせていただきます。はい、リスナーの皆さんも首都直下地震や南海トラフ地震など一度は耳にしたことがあるかと思います。それら神奈川県に大きな被害を及ぼす可能性のある地震の切迫性が指摘されています。
はい、ありがとうございます。地震や家族からごめんなさい、地震からね、家族や自分の身を守るためには日頃の備えがね必ず大切だと思うんですけど、具体的にどういったことをしておけばいいでしょうか。
はい、はい、具体的にはいざという時のために家族で防災会議を開いたり、うん、防災用品やですね食料品の準備をして災害に備えてください。はい、具体的に一つ目は
身の安全を確保できる場所の確認です。
お
ー、テーブルの下など一時的に避難できる安全な場所はどこか、うん、庭のブロック塀など倒壊の可能性がある危険な場所はどこかなど、うん、家族で確認しておいてください、
はい、
2つ目は家具の転倒防止などの措置です、はい、家具を転倒防止器具で固定してください。また万が一家具が倒れた場合に備え安全な家具の配置をしてください、
うんうん、
3つ目は地域の避難場所や避難経路の確認です、
はい、
お住まいの地域でですね、定められている避難場所までの経路を実際に歩いてみてください。
なるほど。
また、昼と夜では見え方も変わってきますので、避難経路は夜でも迷わないように事前に確認しておくことが重要です。
そうですね。
また、ご高齢の方やお子様がいるですね、ご家庭では、その状況に応じた避難手段を具体的に話し合っておいてください。4つ目は、家族との連絡方法の確認です。災害が発生すると被災地などへの通信が増加し電話がつながりにくくなることが多いです、うん、災害時には災害用伝言ダイヤル171や災害用伝言版 web171 などの災害用伝言サービスを活用してください。
ありがとうございます。今お話の中でテーブルの下など一時的に避難できる安全な場所どこかね、家の中で確認しましょうっておっしゃったじゃないですか。私今住んでいる部屋が高い家具はない代わりに隠れられるようなテーブルもないやって思った。あらどうしよう、考えておきます。ありがとうございます。新しい気づきをいただきました。
でも逆にまあ余計なものを置いてないから避難しやすいっていうのもまあメリットですね。あ
ちょっとほっとした。ありがとうございます。さあ、そんなね、いろいろご家庭事情やあるでしょうけど、実際地震が起きたらまずどういったことをすればいいのか教えてください。
はい、緊急地震速報を受けたり地震の揺れを感じたらまず身の安全を守ることを最優先に行動してください、はい、屋内では頭を保護し丈夫なテーブルの下など安全な場所に避難してください、はい、この時慌てて外へ飛び出さないようにしてください。ガスコンロの火などは地震の揺れが収まってから消してください、はい。屋外ではブロック塀の倒壊、看板や割れたガラスの落下に注意してください、うん、また自動販売機やビルのそばには近づかないようにしてください。
そうか、倒れてくるかもしれないから、ね、
そうですね、
はい、はい、ありがとうございます。自然災害や自然災害からね、この自分や家族の身を守るためには家族で防災会議を開いたりとか防災用品とか食料品のね準備も必要ですしね、避難場所、あと避難経路の確認、これもね大事、そういった日頃の備えが非常に大切であるということがね分かりましたし、本当新しい気づきを今いただきましたので、はい、ありがとうございます。すごくいいお話を今日聞かせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
もうそういえばね、そういえばって言っちゃいけない、本当にもう間もなく3.11 もやってくることですね。本当に今皆さんこの時期この3.11迎えるにあたって改めて考えていただきたいなと思います。横山さんありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
さあ、そしてもう一方本日お見えになっておりますが、中原警察署交通課交通総務係巡査部長の西野園彩さん、よろしくお願いいたします、は
い、よろしくお願いします。
西野園さんからはまたなんか最新の情報ですよね、はい、
そうですね、
はい、どんな情報でしょう、はい、教えてください、はい、
4月の1日からですね、本年令和8年4月の1日から、はい、自転車の交通違反に対する、はい、交通反則通告制度というものが適用されるようになります。
おっと、これはどういうことですか。
はい、まず交通反則通告制度って何かと言いますと、はいはい、いわゆる青切符というものになるんですけれども、うん、比較的軽微な交通違反をした、自転車運転者、はい、これは16歳以上になります、うん、16歳以上の自転車運転者が、比較的軽微な違反をして警察官からの取り締まりを受けますと、はい、まあ、この青切符が交付されるというものになっておりまして、反則金の納付というものが通告されます、はい、で今までは自転車って、うん、まあ、青切符ではなくて赤切符というものでして、はい、まあ、書類の方が検察にこう送致されたりとかっていう手続きだったんですけれども、はい、反則金を納めることによって、はい、刑事手続きに移行せず、まあ、起訴されない、前科がつかない制度のことを言います。でこの、青切符の制度が、今までは、ね、車ですとか原付に青切符対象だったんですけれども、うん、自転車もこの制度が開始になりますというものになっております。 で、まあ、なんでこういった制度が始まったかって言いますと、はい、やっぱり自転車の事故っていうのが非常に増えているのと、まあ、その事故の原因として、まあ、やっぱり自転車側にもあのルールの違反があったりですとか、はいはい、ルール守れてないっていうところで事故につながっていることが多いので、まあ、こういった制度があの始まるということになってます。
なるほど、はい、そうか。だから今までは重大な違反、まあのみと言ったらあれですけれども、はい、重大な違反の方にもういきなり刑事手続きの赤切符が切られてたっていうイメージですか。
そうですね、うんうん、まあ、今までは取り締まりが対象でなかった違反、例えばです、ここにも記載あるんですけど、はい、携帯電話の使用ですとか、はいはいはい、あとは信号無視ですとか、うん、こういったものが青切符の対象になって、取り締まりの対象になりますよというものになってます、う
ん、ついついやってる方いませんか、リスナーさんね。もうだから本当悪いことは悪いってちゃんと言われるようになるってことですね。
あ、そうなります、
はい、はい、これは言ってもらわないとね、わからないからもう言ってもらおう。ありがとうございます。これが、4月の1日もうだから年度変わってすぐからっていうことなんですね。
そうなります
ね。はい、わかりました。リスナーの皆さん、ぜひ今日このね聞いたお話、周りの方にも教えて差し上げてくださいね。これいろんなところでも言われてることなんですよね、きっとね。
そうです、はい、いろんなところで告知は周知ねしてるんですけれども、うん、なかなか自転車ってあの車みたいに免許制度ではないので、うん、ルールが浸透してなかったりですとか、自分ではね、あの安全に乗ってるつもりでも実は逆走していたりとか、標識守れてなかったりとか、そういった自転車さんも大勢いらっしゃいますので、あの中原区って非常に自転車の交通事故があの県内でも割合がすごく多いです
か。はい、なんでどこにでもね自転車で行けてしまうのもあるのかな、は
い、自転車の利用者さんも非常に多いですし、はい、全体の事故の約半分が自転車に関わる交通事故ですので、はい、ぜひあのこういった青切符制度が始まるということと、まあ、今一度自分の運転見直していただいて、はい、安全に自転車利用していただければなと思います。
わかりました、はい、気をつけましょうね。松本さん、ね、私たちね、はい、私は乗られますか普段。
最近は乗らないんですけど、うんうん、時々やっぱり乗ることはあります、はい、
ね、やっぱり交通ルールをまず基本的な交通ルールさえ守ってれば、ね、あの対象にはならないわけですから、ね、安全にね、はい、注意してしっかりと、交通ルール守りましょう。はい、ありがとうございました、はい、ということで本日はですね、中原警察署からお二方、警備課長の横山慎二郎さんと、交通総務係巡査部長の西野園彩さん、お二人に、貴重な、そしてあの本当に大切なお話を、教えていただきました。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、安全安心は中原から、今日の安全安心でした。お待たせいたしました。ここからはお便りでトークのコーナーをお届けいたしましょう、本日はこのままですね、このコーナーゲストのお三方お付き合いいただけるということですのでね、皆さんでざっくばらんにお便りを、ね、お届けしてまいりたいと思います。さあ、もうすでにお便りねいっぱいいただいてるから、あのどんどんねご紹介していこうかなと思いますよ。皆さんお便りをお寄せくださいまして本当にありがとうございます。いただいた順にご紹介しようかな。ありがとうございます。それでは早速ご紹介しましょう。そうそう、本日の番組でお便りテーマは、ねえ聞いて最近あったこんなことということで、今言っている間に常連リスナーときちゃんさんもスタジオに無事到着、ありがとうございます。さあ、それでは、いただいたお便りの順番にご紹介していきましょう。まずは、R 佐藤さんからです。ありがとうございます。メインパーソナリティのゆうゆうさんはじめスイッチオンファミリーの皆様こんにちは。今週はお便りでトークですね。最近あったこととすると、宮ヶ瀬ダムの渇水の状況を SNS でアップしたら今までになく反響が大きく500近くレスポンスがありました。宮ヶ瀬ダムってごめんなさい、私不勉強でご存知ですか。
はい、違う、クリスマスツリーとか有名ですね。
あ、そうなんだ、県内にあるのでしょうか。はい、あ、そうなんだ。あゆ佐藤さんがね、あのお住まいのところの1時間しないところなんですって、場所がある。あ、なるほど。あ、今はその写真もいただきました。本当にすごいカラカラだ。この雨で少しは、あの昨日ね雨降ったので少しは持ち直したのかしら。どうなんでしょうね、佐藤さん。あらららら、本当にカラカラ。そっか、この様子を SNS にアップしたら
反響があったと。皆さんちょっとねやっぱり 気がかりですもんね、こういうね、あの水不足の状況ってね。ありがとうございます。そしてもう一つ告知になりますが、ということで横浜 YSA に参加するためサックスアンサンブルの練習を土日にしています。中学校の吹奏楽部以来ガチでやってます。それにしてもノリで参加を決めましたが16曲は想定外でした。16曲もノリで演奏するの？横浜 YSA って横浜サクソフォンアンサンブルの、略称なんですね。すごい。これにご参加するんだ。3月1日の日曜日15時半から大船駅最寄りの鎌倉芸術館で横浜 YSA の公演あります。チケットが2枚余ってます。プロも出る300人体制のサックスアンサンブルです。聞きたい人いればぜひぜひ当日券もあります、ということで、お寄せいただきました。横浜 YSA 3月1日日曜日15時30分開演、鎌倉芸術館大ホールにて。一般チケットが3000円、当日券プラス1000円、学生2000円だそうです。皆さん気になった方、ある佐藤さんの演奏も聞けるそうですからね、気になった方はぜひ調べてチケット取ってみてください。ときちゃんは行くの？これあれまだわかんない。はい、ね、お忙しいからね。はい、ありがとうございます。ある佐藤さん、いつもねお便りいただきましてありがとうございます。さあ続いていただいた順番にお便りどんどんご紹介しましょうか。こちらは次こちらか。はい、ゆうゆうさんこんにちは、ということでとがちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。メッセージテーマですね、先週野暮用で神楽坂へ行ってここでしか味わえない富士屋のペコちゃん焼きを買って食べました、ですって。ペコちゃん焼きお写真こんな感じ。
かわいい。
ペコちゃんの人形焼きですって。これ中何なのかなって思ったら、あの看板日本でここだけってなってますね。
へー、うん、何味な
の？さあ気になりますね。あら、はい、いい反応ありがとうございます。これがですね、ペコちゃんの顔のペコちゃん焼き、今川焼きみたいで定番のあんこもありますが、人気なのが何だと思いますか？じゃあ
ミルキー。
お、素晴らしい。人気はミルキー味だそうです。さっぱりした甘さで美味しかったです。あ、トガちゃんも食べたのね、ミルキー味。次行くときはどんな味を食べるか楽しみです。ですって。美味しそうですね、ミルキー味のクリームなのかな。食べてみたい。どこにあるって、神楽坂ですか。あら、ちょっとなかなか行くことないけど、神楽坂行ったら気にかけてみよう。そして偶然ですが、あさっては富士屋の日なんだそうです。ふじやだ。へえ、面白い。いろいろありますね。偶然。昔はうちの近くに富士屋の工場がありました。わかる人にはわかります。トガちゃん、今のお住まい鶴見って聞いてるけれど、鶴見にあったのかしら。知ってもご存知の方います？
からない
です、ね。富士屋の工場ですって。
わからない
ですね。わかないですね。へえ、あったんだ。ありがとうございます。ちょっとペコちゃん焼きいつか食べてみたいわ。あのお土産に差し入れでもいいからね、トガちゃんさんね、スタジオにいつか持ってきてくださいね。よろしくお願いします。さあ続きましてお便りいただいております。ゆうゆう、けいこさん、ふわりちゃん、お久しぶりです。だいぶ前にお世話になりました。ときちゃんの紹介で出演したオカリナの井出浦です。いでちゃん、ときちゃんさんのお友達のね、オカリナ奏者でいろんなことやってる方なんですけど、はい、ふわりちゃんの今後、ふわりちゃんの卒業、今後の活躍願ってますと、メッセージいただきました。ありがとうございます。そしていでちゃんからは、私も今年の6月5日から韓国、あ、これなんて読むんだ、詳しい方なんて読みますか、韓国のここどこどこかな、韓国の某都市で卓球の世界マスターズに行ってきますだそうです。そうなんだよね、ときちゃんさんね、いでちゃんは卓球も堪能でらして、世界マスターズにね、毎年ですっけ、だから去年はイタリアかなんか行ったんだもんね。そう、参加されてね、もしかして今調べてくださってる西野さんが、ありがとうございます。カンヌンだそうです。ありがとうございます。こうやってね、あのリスナーさんとゲストの方に支えていただく番組、本当にありがとうございます。カンヌンという場所で、あら、世界飛び回ってお忙しい、頑張ってくださいね。いい結果、まあそもそもそこに出られるだけで素晴らしいことですからね。はい、楽しんで、あのいっぱいスマッシュ決めてきてください。井出さん、ありがとうございます。さあ続きまして、ペコちゃんさんからいただきました。小杉スイッチオンの皆々様、来週は500回記念とのこと、すごいですね、おめでとうございます。ありがとうございます。本当に皆様のおかげですよ。
さて今日のお題ですが、ポコちゃんに聞いてみました。あ、ペコちゃんさんって、ペコちゃんさんリスナーさんで、さっき の人形焼きのペコちゃんじゃなくて、と同じペコちゃんだけれど、ペコちゃんさんっていうリスナーさんで、ポコちゃんさんはね、ご主人でいらっしゃるんですけども、古市場の子育て支援センターでボランティアをしていた時、まだ小さかったまるまるちゃんが今もう4年生でエレベーターで会うと挨拶をしてくれるそうで、先日犬を飼うことになった、今度見せてあげるねと嬉しそうに言われた後のこと、我が夫婦には子供がいないのでポコちゃんも嬉しいようです。ペコちゃんというふうにいただいております。推進、ワンちゃんは家族の一員なのですね。5歳児くらいの知恵があると聞いています。相当すごいですよね、ということなんですけれども、あら嬉しいですね。小さかったお子さんが4年生になってね、今でも挨拶をしてくれるって嬉しいじゃないですか、うんうん、ね、なんかきっとね、ペコちゃんさん、ポコちゃんさん、あのご自身のねご夫婦にはお子さんいらっしゃらないっていうことですけども、そうやってなんか私もそうだし、子供みたいな存在いっぱいいるんだろうなって思いますね。そうやって地域でいろいろ活動されてる方ってね。皆さんワンちゃんは飼ってますか？
飼ってます。
あ、西野園さん、はい、何ワンちゃん？
柴犬で、白色の柴犬です。
え、かわいい。あの某 CM に出てるような、
見た目そっくりですね、
うん、あ、そうなんですね。どこかの携帯会社のお父さんみたいな。うんうん。え、どれぐらい飼ってらっしゃるんですか？
あ、3歳、保護犬なんですけど、3歳の時に引き取って、はい、今13歳になりますね。
長生きですね。もうじゃあ10年ぐらい一緒に。
一緒にいますね。
そうですか。どうですか、ワンちゃんのいる暮らしは。
でもやっぱり犬中心の生活にどうしてもなりますね。旅行どうしようとか。
それはね、 DJ 恵子も今日不在ですけど言ってました、はい、DJ 恵子のうちは17歳って言ったから、本当に長生きのトイプードルちゃんがいて、ソラちゃんって言うんですけれど、旅行に行くとやっぱペットホテルに預けるとか、やっぱね、あの高齢ワンちゃんだと、あの体調崩す時もあるみたいで、お医者さん連れてったりとか、もうでも本当にすごく大切にしてね、可愛がって、あのいつも話聞いてるんですけど、子供みたいな気持ちですか？
そうですね、もう何かあればすぐ病院連れて行きますし、もう迎え行ったりとか、もうね、仕事終わったら帰ってお散歩しなきゃとか、ご飯食べなきゃとか、ずっと犬のこと考え
てる。大変だけど可愛いですよね、きっとね。他のお子自宅はワンちゃんは飼ってない？
私は飼ってないんですけど、うん、私が小さかった時は実家で飼ってました。
あ、そうなんですね。
なんか昔はあのスーパーの掲示板に、あの、うん、子犬いりませんかとかっていうの貼ってあった時代で、ちょっと時代が古いですけど、
今もあるかしら。今だと SNS であるのかもしれないですね、とか保護犬とかね、最近だと多いのかも、ね、
うんうん、昔はそういうのがなかった時で、はいはい、もうほんとスーパーの掲示板とかにこう、いい子犬いりませんかみたいな貼り紙で、母が犬好きだったので、はいはいはい、もらいに行ったら、うん、最後の残りの1匹で、うん、お母さんに首噛まれてつけられてたわけで、あら、ちょっと怪我してる子だけど、まあでもここでごめんなさいって言えないしって引き取った子だったんですけど、うんうんうん、ものすごく賢くて、すごく優しいワンちゃんだったんですね。
ちゃんと意思が通じてるのがね、なんかわかるよな。
そうですね。その子17歳まで行きました。
そうですか。じゃあもう本当にいっぱいいろんな人生を共に。
そうですね。
子供だったら高校生になるわけですからね。
そうですね。犬でだとだいぶ、
ね、そう、
老犬でした
。おじいちゃん、うちもおじいちゃんでって、恵子さんもよく言ってますけどね。
はい。
そうでしたか。
はい。
ね、ワンちゃんのいる、ね、生活ね、どんな感じなんだろう。私も飼ったことない。横山さんは。
ないです
ね。ないですよね。はい、そう、憧れるけど、やっぱりなんか亡くなってしまう時のことを考えると、悲しくて。うん、
すごい悲しくて、3日間ぐらいご飯が喉を通らないっていう感じだったので。そうですよ
ね。よくそうやって皆さんおっしゃるから。
はい、
うんうん。ね、いやでもペコちゃんさんありがとうございます。じゃあ今度ワンちゃんね、見せてもらってくださいね。そのワンちゃんもきっとね、あのすぐペコちゃんさんのこと好きになってくれると思いますからね。はい、ありがとうございます。そして、先ほど登場の、トキちゃんもありがとうございます。トキちゃん最近はどうなの、元気にしてるの？元気はい、今日もね、真っ赤な、上下でご登場でございますよ。ありがとうございます。さあ、いろいろお便りいただいてますけれども、なんかそう、私ね、そうそう、言いたか、別に大した話じゃないけど、最近やった話で、今日しようと思った話があって、まあ、ガブというグループで活動している中で、いろいろお世話になっている方いるんですけれども、7、8年前かな、にお世話になっていた、まあ、某、まあ、団体の職員の方 が、今移動とかがあるので いつぞや会わなくなっていたんですけれども、この間ですね、たまたま入った居酒屋さんで新規オープンをするんだって言って、新規オープンするところで知り合いがね、オープンするからちょっとお客さんが必要みたいで、よかったら行きましょうって誘っていただいて、その新しくこれからオープンするっていう居酒屋さんにご一緒したんですよ。そんでマスターが出ていらして、いやこれから新しくやるんですよなんて意気込みをおっしゃってて、そしたら、いや自分以前どこどこで勤めていて、退職して今新しい第二の人生でっていう風なのを聞いた時に、顔が似てるなあの方かなって思いながら、でも以前お会いしてた時はスーツを着ているから、全然そのね、居酒屋のマスターハチマキにエプロンにみたいなのと全然違くて、あ似てるけど、いや違うよな、でもあちらもきっと覚えててくださってれば声かけてくれるよなと思いながら、しばらくお話ししてたら、その方がポロッとご自身の本名を押しちゃって、ですよねってなったんです。やっぱり仮で佐藤さんだとしたら、やっぱり佐藤さんだったと思って、そう、その7、8年前にお世話になった方が今辞めて居酒屋さんをやられてて、知らずに行ってその方にお会いしたっていうね、すごくね、めちゃめちゃ偶然な出来事があったから、そう、今度ガブで行きたいなって思ってるんですね、っていう、本当大したことじゃない最近あった話みたいなことを皆さんにお寄せいただけるかなと思ったら、ちゃんと皆さんそれぞれ身のある最近の話をくださったから、ありがとうございました。こんな感じでね、お便りコーナーまたやっていきますから、ぜひ今日いらしてるお三方も、次お便り会あるときはリスナーさんとしてお便りをお寄せいただけたら嬉しいなと思います。はい、ぜひぜひ参加ください、はい、今日ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。
最後
まだお時間がもしあれば、皆さんの最近の、さっきね松本さんのお話は最近お子さんたちがバタバタと感染なさってっていう大変なお話聞きましたけども、じゃあそこの後もしお時間あれば横浜さんと西野さんの最近の、こんなことあったんですよっていうお話をね聞かせてもらおうかなと思ってるので、ご準備をしていただいてもよろしいですか。はい、ありがとうございます。ではご準備いただいている間に、このお便り会恒例、私ゆうゆうがですね、いつも歌っちゃうんでございますけれども、生歌を今日もこの後歌わせていただこうと思います。少し暖かい日にもね先週続いたりして、今日もそこまで冷え込まないし、もう3月に入るし、そろそろ春ですよね。まあ、春といえば出会いや別れの季節、人生の節目に、まあ、なりがちというか、よくなるようなそんな季節でございますけれども、やっぱり、そのね人生の節目に大切、贈りたくなるものは花束かなと思いますので、こんな歌を用意しました。それでは音楽お願いします。人生の節目に、皆さんに贈りたい花束、私ゆうゆうから歌わせていただきます。愛を込めて花束を。
二人で写真を撮ろう、懐かしいこの景色と見上げる空のあの子も、おのけて見せてほしい、見上げる空の青さを、気まぐれに雲はないで、綺麗な
すぎスイッチオン、本日はお便りでトークお届けいたしました。まだまだ続きます。ここで一旦 CM へ。スイッチオン。
体調に変化、健康診断で異常があった、そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
はい、さあ午後2時からお送りしております。ああよかった、皆さんが拍手してくださって、ちょっとドキドキしながら歌わせていただきましたが、さあここからは今日の1分防災のコーナーです。先ほど今日の安全安心のコーナーでも、情報をお届けくださいました中原警察署警備課長横山慎二郎さんから改めてメッセージお願いいたします。
はい、先ほども申しました通り、まあ、いざという時のためにですね、家族で防災会議を開いたり、防災用品や食料品の準備をして、あらかじめ災害に備えるようにしてください。
はい、ありがとうございます。ぜひ皆様お願いいたします。はい、以上今日の1分防災でした。さあさあ生放送でお送りしております、未来ある川崎プレゼンツ、川崎ショータイム小杉スイッチオン。番組もね終盤に差し掛かってまいりましたが、じゃあちょっとお時間ありそうだから、じゃあまず西野園さん、はい、最近あったこんなことなんかあります？
最近あったこんなこと、ちょっといろいろ思い返してみたんですけど、番組の冒頭で、はい、パーソナリティのふわりさんのお話をちょっとされていたとか
と思うんですけど、はい、はい、させていただきました。
大学4年生になるので就活とか、将来のことをいろいろ見据えて卒業されますということで、はい、就活というところでちょっとピンときまして、
ね、何でしょう、はい、
神奈川県警ではおまわりさんになりたい方大募集しております。
素晴らしい。
今日ね、一応チラシも持ってきてるんですけれども、はい、令和8年度の、はい、神奈川県警察採用試験の申し込みが、はい、2月の9日からもう開始をしておりまして、はい、この申し込みがですね3月の16日までになっております。はい、少しでもですね警察官興味あるなとか、人のためになる仕事をしてみたいなとか、制服かっこいいなって思っていらっしゃる方はですね、中原区だけに限らず、神奈川県内の皆さん興味があれば、最寄りの警察署ですとか、お電話でも構いませんので、ちょっと興味ありますということでおっしゃっていただけると非常に嬉しいです。お待ちしております。
ありがとうございます。はい、素晴らしい告知と最近の話をかけてくださった、ありがとうございます。ちなみに西野さんはなぜ警察官になられようと思ったんですか？
私もともと大学生の時はですね、教師になりたいなと思っていて、大学の授業を受けていたんですけれども、たまたま神奈川県警の中に知り合いがいまして、ちょっと受けてみないということで、ご紹介いただいて、そのまま試験通ったので。
そうでしたか。
はい、で私ですね、小杉スイッチが2016年に始まった。
はい、そうです、そうです。
私も2016年に警察官を
任命しまして、はい、同じですね。じゃあ周年はいつも同じということで、はい、私たちもじゃあ、はい、周年迎えるたびに西野園さんも80何周年
が
ありがとうございます、過ごさせていただきます。
一緒に成長できて
ぜひ
できたらなと思います。
こちらこそよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。さあこのよくできた話なんですよ、山田さんいかがでしょう？
2016年つながりなんですけど、私中原署ですね、2回目の勤務なんですね。で本当にちょうど2016年、10年前にちょうど中原署で勤務してたことがあって、
はい、
なんかねその時にスタートしたんだなと思うと、
そうなんですよ、
すごい親近感が湧きましたね。
ありがとうございます。じゃあまたいらしてくださいね。
ぜひ
ね、
はい、
はい、このゆかりのある小杉スイッチオンですからね、はい、ぜひお願いします。さあということで本日は本当に、ゲストの皆様に協力していただきながら、リスナーさんにもたくさんお便りをお寄せいただきながら、お便りでトークお届けいたしました。改めまして本日、未来ある川崎のコーナーにご出演くださいましたのは、看護師でそしてメディカルアロマセラピストでもいらっしゃいます松本真由美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして中原警察署から、大変貴重な、大切なお話を聞かせていただきました、警備課長横山慎二郎さん、
はい、はい、
ありがとうございました。そして交通課交通総務係巡査部室長西野園彩さん、
はい、
ありがとうございました。そしてリスナーさん、来週は500回記念だから絶対聞いてくださいね。ね、お便りありがとうございます。お便りもたくさんお待ちしております。 川崎ショータイム小杉スイッチオン、ここまでのお相手は自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドル株のリーダーおしゃべり担当ゆうゆうでした。ここもこの番組は子どもたちの未来がより良くあるために今できること未来ある川崎ほか各社の提供でお送りしました。それでは皆さんで一緒にさようならをね、はい、言いましょう。外の皆さんもお願いします。いきますよ、せーの、さようなら。